じゃあ、今月の方でぜひもらいたいとでも言ったのですか？と主人が正面から鉄砲を食らわせる。もらいたいとは言ったんじゃないんですけれども。もらいたいだろうと思っていらっしゃるんですか？と主人は、この婦人鉄砲に限ると悟ったらしい。話はそんなに運んでるんじゃありませんが、寛月さんだってまんざら嬉しくないこともないでしょう。と土俵際で持ち直す。寛月が何かそのご令嬢に連着したというようなことでもありますか？あるなら言ってみろという剣幕で主人はすり替える。まあそんな見当でしょうね。今度は主人の鉄砲が少しも功を奏しない。今まで面白げに行事気取りで見物していた名店も、花子の一言に好奇心を挑発されたものと見えて、キセルを置いて前へ乗り出す。寛月がお嬢さんに付け文でもしたんですか？こりゃ愉快だ。新年になって逸話がまた一つ増えて話の好材料になる。と一人で喜んでいる。付け文じゃないんです。もっと激しいんです。お二人ともご承知じゃありませんか？花子はおつに絡まってくる。君知っとるか？と主人は狐つきのような顔をしてメイテイに聞く。メイテイも馬鹿げた調子で、僕は知らん。知っているよ君だ。とつまらんところで謙遜する。いいえ、お二人ともご存知のことですよ。と花子だけ大得意である。ふうとお二人は一度に感じいる。お忘れになったら私からお話をしましょう。去年の暮れ、向島の安倍さんのお屋敷で演奏会があって、寛月さんも出かけたじゃありませんか。その晩帰りに吾妻橋で何かあったでしょう。詳しいことは言いますまい。当人のご迷惑になるかもしれませんから。あれだけの証拠があれば十分だと思いますが、どんなものでしょう？とダイヤ入りの指輪のはまった指を膝の上へ並べて、ツンと居住まいを直す。偉大なる花がますます異彩を放って、メイテイも主人もあれどもなきがごときありさまである。主人は無論、さすがのメイテイもこの不意打ちには肝を抜かれたものと見えて、しばらくは呆然として怒りの落ちた病人のように座っていたが、驚愕のタグが緩んで、だんだん持ち前の本体に服するとともに、滑稽という感じが一度に突貫してくる。二人は申し合わせたごとく、ははははは、と笑い崩れる。花子ばかりは少し当てが外れて、この際笑うのは甚だ失礼だと二人をにらみつける。あれがお嬢さんですか。なるほど、こりゃいい。おっしゃる通りだね。クシャム君、全く寛月をお嬢さんを思ってるに相違ないね。もう隠したってしょうがないから白状しようじゃないか。と主人は言ったままである。本当にお隠しなさってもいけませんよ。ちゃんと種は上がってるんですからね。と花子はまた得意になる。こうなりゃ仕方がない。何でも寛月君に関する事実はご参考のために陳述するさ。おい、クシャム君、君が主人なのにそうニヤニヤ笑っていてはらちがあかんじゃないか。実に秘密というものは恐ろしいものだね。いくら隠してもどこからか露見するからな。しかし不思議といえば不思議ですね。金田の奥さん、どうしてこの秘密をご探知になったんです？実に驚きますな。とメイテイは一人で喋る。私の方だって抜かりはありませんよね。と花子は下り顔をする。あんまり抜かりがなさすぎるようですね。一体誰にお聞きになったんです？
じきこの裏にいる車屋の神さんからです。
あの黒猫のいる車屋ですか？と主人は目を丸くする。ええ、寛月さんのことじゃよっぽど使いましたよ。寛月さんがここへ来るたびにどんな話をするかと思って車屋のかみさんを頼んでいちいち知らせてもらうんです。
そりゃひどい
と主人は大きな声を出す。
何？あなたが何をなさろうとおっしゃろうとそれに構ってるんじゃないんです。
寛月さんのことだけですよ。
寛月のことだって誰のことだって。全体あの車屋のかみさんは気に食わんやつだ
と主人は一人怒り出す。
しかしあなたの垣根の外へ来て立っているのは向こうの勝手じゃありませんか。話が聞こえて悪けりゃもっと小さい声でなさるか、もっと大きな家へお入りなさるがいいでしょう。
と花子は少しも赤面した様子がない。
車屋ばかりじゃありません。
新道の二元金の師匠からもだいぶいろいろなことを聞いています。
寛月のことですか。
寛月さんばかりのことじゃありません
と少しすごいことを言う。主人は恐れいるかと思うと、あの師匠は嫌に上品ぶって自分だけ人間らしい顔をしているバカ野郎です。
はばかり様、女ですよ。野郎はお門違いです。花子の言葉遣いはますますお里を表してくる。
これではまるで喧嘩をしに来たようなものであるわ。そこへ行くと名亭はやはり名亭で、この談判は面白そうに聞いている。
鉄塊仙人がシャモの気合を見るような顔をして平気で聞いている。